ラジオ。リプレイについて語っちゃおう。わー、パチパチパチパチ。はい。というわけで、いよいよですね、ソードワールド完全版。まあ、完全版、具体的に完全版にしなくてもいいです。旧版でも構わないので、好きなリプレイについて語っちゃおうという、そういう、コーナーでございます。はい。
はい、了解しました。
はい。
いやー、たくさんあるんで、いろいろ迷ったんですけど、うんうん、まあ、これぞ、これだっていうものを、ピックアップはしておきましたが、
うんうん、
自分から言っちゃっていいですか？
うん、言っちゃっていいよ、言っちゃっていいよ。それについて私も語ったりするだろうし。
はい、まあ、第何部っていうくくりはちょっと僕わかんないんですが、うんうん、新ソードワールドリプレイのワルツというシリーズですね、うんうん。こちらのシリーズが自分的には、まあ、割と新しいものなんですけれども。
うん、そうだよね。
非常に、初心者の人にも良くって、うん、かつ、こう、ほのぼのとしていて、自分は好きなんですね。
うん。なんか、すごい、なんか、プレイヤーたちがすごいいい人だらけって聞いた。うん。
キャラクターたちがいい人。いい人。
キャラクターたちがいい人なんだ。うん。あれですよね、設定としては、学園ものだっけ？それとも個人ものだったっけ？
個人ものかな。
あ、個人ものか。
うん。
なんかね、すごく、いい人、いいキャラばっかりで、すごくね、ほのぼのしてね、ワルツはいいよってよく言われる。いろんな人
に。うん。うん。みどりさんにもおすすめですよ。読まれましたか？
そうですね。確か個人のは見た記憶があります。
うんうん。
もうじゃあ多分ワルツじゃないでしょうかね。う
ん、確か多分そのワルツはいつ頃でしたっけ出たのが。
ですね。第5巻が出たのが、平成20年1月25日に初版発行ってなってますね。
3年前か2年前ぐらい。
そうですね。3年から4年ぐらい前に、まあ、始まったリプレイだと思われます。
うんうんうん。多分その頃かな、ちょうど、なんか、ワルツは、だからそういう、キャラクターがいい人が多いから、好き嫌いが分かれるって聞いた記憶がありますね、確か。
ああ、そうなんだ。うん。
まあ、いい人すぎて、なんかプレイがね、こう、属性みたいな。
なるほどね。うんうん。
ところはあるかもしれないけれども。でも逆に言えばね、本当に、すごく、まあ基本的に15歳から17歳ぐらいの子供たちがメインになって、で、そこに一人こう100歳超えたエルフが、こうくっついていく。そんなパーティー編成なんですが、だからこその、まあ子供らしい無邪気さに、さらにこう、エルフが保護者前としているので、
うんうん、
こう、子供たちが悪さをしようとすると、こう、エルフが怒ると。いうふうな流れ
や
悪いことできないんですよ、子供たちは。
ああ、そうね、そうね、そういう設定な
の。っていうよりは、悪い子たちじゃないんです。
うん、
いい子たちが、こう、いい子たちなりに、冒険者をやって、冒険していくと、
うん。
そういう形のね、パーティーなんで。だからこそ、ほのぼのさというか、うん、そういうものがあるんですよ。うん、なので、そういう意味でね、ほのぼのとした、まあ、ソードワールド完全版の世界というのを堪能したい方には、この、ワルツというシリーズは、ぜひ、おすすめしたい、リプレイシリーズですね。
はい。なるほど、わかりました。ですね、じゃあ、対抗する私も言っていいかな？うん。じゃあね、それをね、出すんだったら、私はやっぱりね、ま、ちょっと9番になるけど、やっぱりさっきも話したけど、 リプレイ第3部のバブリーズをするするわね。
その心は？
え、バブリーズ邪悪じゃないですか。
邪悪とまでは言わないんですか。
あ、じゃあちょっと言い方を変えよう。ずる賢い。うん、
そこは否定しない。
うん、あのね、せこい。
否定しない。
あのね、人間臭いの、うん、私ね、なんでもそうなんだけど、人間臭いの大好きなんですよ。だから、ちょっとこいつみたいな黒い気持ちがね、こう湧き上がってくるようなことをね、平気で言ったりとか、あと、まあ、なんていうの？黒いジョークとかをさらっと言ったりとか、うん。そういうのにね、すごいね、憧れるし大好きだなって思うの。
まあ、でも割と和気あいあいやってますよね。
そうそうそうそう。でもそんな中でも、これは言っちゃダメだ。これは、ちゃんと空気を読まなきゃっていうことはちゃんとやってるの。うん。それが好き。例えば、第3部だと、村がね、一個丸ごとアンデッドになっちゃうっていう悲劇の村があるんだけど、5歳か3歳のね、女の子のワイトが出てくるのね。うん。で、それの時に、ファラサっていうね、グラスランナーのキャラクターがグラスランナーなんだけど、ああ、やりたくない、やりたくないって言いながら、
ワイト。クリティカル出しちゃうんですよね。
そう、クリティカル出してね、倒しちゃうわけですよ。で、イラストにも書いてあったけど、もう、本当にごめんねっていう感じで、ね、リプレイの中でもね、ちゃんとそういう風にロールしてて、ちゃんと締めるとこは締めるんだなと思って見てて思ったの。うん。まあ、パラサは、そういう意味ではすごく、ああ、こういうグラスランナーもいるんだなと思ったし、まあ、ここは締めて、ここは、黒く遊べみたいなことがちゃんとできるっていうのが、第3部のリップバブレーズの、強みなんじゃないかなって思います。
なるほど。
あとは、じゃあ、緑さん。
はい。
緑さんは、ソードワールド完全版、はい、まあ、9版とかで、好きなリプレイとか何かあります？
クロス S？ ん？クロス S って名前だったような気がするんだけど。確かそう。
あ、クロス S はあるね。うん。
クロス S？ 猫の手で、うん、すると思うんだけど。
あ、猫の手冒険者ってクロス S っていうの？
うん、確かそうだったはず。
あ、そうなんだ。あ、それは初めて知った。一応買ってんのね、私。あ、そうなんだ、うん。猫の手冒険者で覚えちゃってた。
猫の手冒険者は、まあ、シリーズタイトルだけど、まあ、正式名称的な、
うんうんうん、
ワルツとかと同じ意味ですね、確か。それがコロスエース。
あれで、そう、猫の手の冒険者のあれって、改造とか、肉体改造とかの話になってくるよね、確かね。
そう、うん、確かそんな感じで。うん、まあ、初めは名前に惹かれて買ってたんですけど、
私も。うん、私も。猫っていうからには買わなきゃいけないじゃんと思って買ってた。
ですよね。
ですよね、うん。
まあ、うん、それで猫が可愛かったんです。
うんうん。まあね、二股の猫出てくるけどね、そのうち。
うん、そう。もう初めからね。
うん。
強いんだけどまた旅に弱いっていうね。
そうそうそうそう。ねえ、そうそうそう。うんうん。あのリプレイもね、何気に私好きなんだけどな。うん。何気に。うん。なんかこう世間ではそんなにすごい話題になってなかったりするけど。
結
構。でも実は好き。
なんか、私が言ってるさ、オンラインサークルのところでも、うん、あんまりそこまでは騒がれてなかった。
ねえ、ね。なんかね、確かに、まあ、起伏がもうちょっとっていうところもあるっていうか、うん、あと、まあ、いろいろキャラクター性が、こう、突出してなかったりするところもあったかもしれないなぁとは思うけど、でもやっぱりね、清松みゆきさんがやってるだけあってね、マスタリングはしっかりしてんだよね。うん。だからすごくね、見てて面白かった記憶がある。うん。
結構シナリオ的にもこういうの面白いなぁと思ってた、ね。うん、うん。
そうですよね。うん。はい。まあ、こんな感じでしょうかね。好きなリプレイ。うん。じゃあ、次はですね、好きなリプレイの PC を3人ほど上げていただけますか？ キラーン。
た難しい問題。
キラキラーン。私から言っていい？
どうぞ。
うん。好きなリプレイ PC。これに関しては、第3部のバブリーズだけじゃなくて、他のところからも集めて3人出したいと思います。まずはね、定石のバブリーズからなんだけど、まあ、スイフリーですよね。うん。スイフリー
出す。まあ、来ると思いましたよ。
はい。スイフリーの、やっぱね、頭の回転がすごい違うなーっていう印象で、まあ、エルフだからってのはし、PC だからってのは、PC が、あの方っていうこともあるかもしれないんだけど、うん。でも、やっぱりなんかこう、キャラクターがね、最初の頃はそんなに濃くしないつもりだったらしいけど、だんだんなんか濃くなってきちゃって。なんかこう。
濃くならないわけがないですよね。
は、まあね、PC があの方だからね。うん。まあ、なんちゅうかな。やっぱり感情がエルフ、本当にエルフっぽくて、泣き叫んでる子供に黙れとかね、泣くなとかって言ったりとかするような。
泣き止むんだみたいな。
そう、泣き止むんだだ。そう、泣き止むんだってか、そんなこと言って泣き止むはずないのに、そんなこと言っちゃったりとかするようなところもあるけれども、でも、戦闘とかになってくると頭がフル回転して、パーティーを、導くブレーンになれる。うん。そういうところにね、すごい憧れた、私は。うん。
なるほど。自分ができないことに憧れたわけですね。
はい、遠い目。遠い目するよ、私、遠い目。はい、じゃあもう次行きますよ、次。二人目は、ヘッポコーズから、二人あげたいですね。うん。で、一人は、やっぱりね、ここはね、花形のイリーナだね。うん。イリーナのね、脳筋プレイ大好き。ははは。やっぱね、ノキンプレイがどうのこうのっていうよりね、イリーナの純粋さが好きかな。ファリスの新刊なんだけど、なんていうかな。まあ、ファリスの新刊だし、ファリスの教えをすごく重く考えてるし、やってるんだけど、自分なりの正義を貫いてるよね、彼女はね、やっぱり。うん。そこがね、すごい魅力的、私の中では。で、自分なりの正義は出しつつ、まあ、邪悪には加担できないっていうことをはっきり示しつつ、魅力的に仕上げてるんだよね。うん。
確かに。
うん。ね。それは星空さんも思う？
うん。
うん。やっぱり、さっき星空さんがファリス神官について いろいろ思うって言ってたけど、イリーナも一つの形だよね。しかもあれは成功した形だよね。
そうですね。
そう思う。うん。で、あともう一人を挙げるなら、やっぱね、外せないんだよ、ヒース兄さんが。ヘッポコーズですね、同じく。やっぱね、私ね、頭の回転が、早いっていうか、なんかこう、ヒース兄さんは早いっていうのとちょっと違うような気がするんだけど、うん、でも、なんていうかな、こう、うまく言えないんだけど、なんかこう、道化になりつつも、さっと閉めるとこは閉めて行動できるっていうところにすごく私は惹かれるね、ヒース兄さん。うん。ただの
道化じゃない。まあ、時々混ぜ返しますけどね。
うん、混ぜ返すけどね。えぇーってGMが言うようなことやっちゃうけどね。うさぎの骨とか使って、確か、ゴーレム作っちゃったよね。
あー、ストーン、はい、ボーンサーバーとのことですか？
そう、ボーンサーバーと。異質魔法をさ、なんでそっちに使うのかなとか思いながら。でもそういう風なね、なんかこう、プレイ上、関係ないこととか、プレイ上意味ないじゃんっていうことも、彼はちゃんとやるあたりが好きです、私は。うん。
ヘッポコーツは非常に生活感も溢れてた。そんな感じのリプレイで、キャラクターたちもそうでしたね。
そうでしたね。マウナもそうだったよね。うん。なんかこう、すごく貧乏くさいイメージだよ。ヘッポコーツ。あんまりね、豪華ジャラジャラのイメージじゃないんだよね。うん。そこがね、すごくいい感じですよね。うん。てとこかな。私からあげるのは。この三人ですね。うん。星屑さんはどう？
そうですね。 いやー、あげればキリがないんですけれども、その中であげるとしたならば、まずね、先ほどお話ししたワルツからはディケイですね。ディケイというのは、まああのね、一番子供たちの中では年長にあたる、まあシーフのキャラクターなんですけれども、うん、まあ彼が導くからこそ、お人よし軍団を、人会どもに狙わされずに、
うんうん、
人会どもが、に騙されずに、
うんうんうん、
冒険者としてやってられるんじゃないかみたいな。
うんうん、
そういう、シーフの役回りってこんなところだよな、とか、
うんうん、
ちょっとね、裏社会の事情も知っている、そんな感じのキャラのプレイ、うんうん、そんな感じの、キャラクター性っていう意味での、うん、ディケイは好きなキャラクター性のうちの一つですね。
おー、なるほど、なるほど。
まあ、縁の下の力持ちというか。
うん、ちょっと地味な位置なんだけどね、
まあう
ん。
そうですね。まあ、自分結構ソードワールドでやると、まあ、新幹線士かシーフかっていう風な形になる。
そうね、そうね、うん。
その中でもシーフの立ち回りとしては、やっぱりこう、こういう形での立ち回りというのもやってみたいなというふうに思ったりしたりするもんですからね。うん、はい。
そうですか。あともう二人挙げるならば？
そうですね。バブリーズの後の第4部になるのかな。ステラバーさんですね。
はいはいはいはいはい。御年何歳だっけ？結構。
結構な年と、だけ言っておきましょうよ。
うん、そうだね。
具体的な年齢言うじゃないと思うんです、僕は。
うん、そうね。
おばあさんの段階で冒険者になろうと頑張った、そのね、素晴らしいことを称えて、彼女は素晴らしいキャラクターだと思いますよ。
私もね、ステラばあさんが大好きで、だからね、自分の PC にも取り入れたよ。うん、おばあちゃんキャラやったもの。
うん。
うん、私のね、キャラクターはね、ごめんね、ちょっと話が外れるけど、ドロシーっていう、キャラクター作ったんだけど、うん、そのキャラクターも、やっぱり、おばあさんになっても、そんなにね、世界だとそんなに生きれる年じゃないですよ。でも、ちょっと一花咲かせようと思って、冒険者になっちゃった時の。うん。やっぱ、味がありますよね。年が、いってる PC って、うん。うん。
そうですね。まあ、こう、よくジブリ作品とかでも魅力的な、こう、ご老人っていうのいっぱい出てくるじゃないですか。
出る。うん。
例えば、ラピュタだったらドーラバーさんとか。
ドーラバーさんとかね。
うん。他にもいろいろと言いらっしゃいますけれども。でも、ああいう風な、こう、格尺としていて、かつ、こう、年下の者たちを、こう、怒鳴りつけてでも、うん、前に進ませる。そういう風なね、形のキャラクターっていうのは非常に物語の中で映えるし、まあ、ちょっと、突っ走りすぎちゃう場合があるのはご愛嬌ということで。でも、まあ、こう、その中でね、やっぱり、こう、一つ一つ、実は大事なことを、言ってくれてたりとか、
そうい
うふうな、ね、こともあるので、そういう意味では本当に、欠かせないキャラクター性だと思いますので、第4部ちょっとね話題も出てなかったんで上げさせていただきました。
はい。さてあともう一人ありますが、
そうですね。いやー難しいなー。いやー。第一部、ケインくんですね。
おー、来たか。
スネアが得意技の。
はい。ね。うんうんうん。
最終的には親父も勝ったという。
そう。
ダークエルフを倒したのは彼のスネアと、そこは違ったな。うん。最終的にはね、8レベルぐらいのダークエルフを倒しちゃったというね、そんなパーティーでしたけれども ね、そういう中で成長していった、本当に最初は、こんなんでプレイできるんだったら俺もできるかも、みたいな感じでね、その、いろいろと面白い、なんというかこう、 プレイ的にもヘッポコな感じで、冒険を繰り広げてくれる中でも、こう、失敗ばかりの、キーンくんなんですけれども。
ねえ。
くんなんてね、プレイヤーの方なんてくんなんて言えないんですけれども。でも、こうね、キャラクターはね、ケインくんですから、うんうん、そんな感じの彼のね、ヘッポコさと、かつ、こう、成長を遂げた彼のかっこよさと、そういうところすべてに、置いて、うん、彼のキャラクター性というのは非常に好きですね。
ああ、そうですか。
なるほど。
うん。なんかね、やっぱり、いろいろとね、リプレイに関してはね、リプレイを読んで、入ってきたっていうところもあったりする人も多いだろうから。
そうですね。
ね、だからリプレイ PC についてはね、語り上げるとキリがないよね。本当にね。
うん。間違いない。
みどりさんは、なんか、好きな、まあ、PC とか、3人負けなくてもいいけど、なんか、知ってる、
うんまあ、先ほどちょっとだけ話したクロス S に出てくる、ドワーフとか。
ああ。
面白いな。
キャラクターも結構魅力的よね。
そう、ドワーフって、まあ、なんとなくちょっと、なんかいかにも強いってところで、敬遠がちなところはあったけれども、設定がちょっとまず、びっくりした。ものづくり。ところかな。
そうね。
面白かったかな、
そうね。ドワーフって、あの世界ではドワーフって強いとか、手先が強いとか、そういうイメージがちょっと先行しがちだけど、実は手先がめっちゃ器用なのね、あの部族ね。
まあ、それはね、前から結構知っていたんですけど、なんか、ものづくりはものづくりでも、ちょっと変わったものづくりだなぁと思って。
あれそうだったっけ？私そこまでちょっと記憶にないな。
フィギュア作りだよ。
フィギュア作りだったっけ？
そう。
フィギュアだったっけ？あの世界で何作ってんだあんたみたいな感じだね。
まあだからちょっとソウルワールドにはいまいちにつかわしくないんだけれども
ね。いや、そんなことはないですよ。
あ、そうなのかな？
はい。こう、いろんな場面でこう、人形っていうのは出てきますから、いろんな他のリプレイでも。だから普通に人形作りのね、職人がいたって全く世界観的にはおかしくないと思いますよ。
フィギュアがいたってね。なんかフィギュアって言うと、途端になんか、怪しげな雰囲気を醸し出してしまうよね。
人形って言うとなんか普通にね。
ね、聞こえるのにね。フィギュアって言うとね、お姉さんとかね、二次元少女とかね、魔改造とか、
そういうのになっちゃうよね。怪しくなるだろうね。
というか、怪しくなるのは、現代社会のね、に生きる我々の脳内の話であって、
まあ、そうっすよね。
アリキャストと関係ないから。
現代社会に問題があるって言われれば、それまでかもしれないですけどね。
そういうこと。
まあ、そうですね。まあ、そんなとこかな？リプレイ PC。
ですね。
はい。じゃあ、そんなわけで、そうですね。これで、ソードワールド完全版の、特集としてのお話はすべてかな。みどりさんと星屑さん、ソードワールド特集についてお話しさせていただいて本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。